皆さんこんにちは、ご機嫌いかがですか？ DJ ガラッパです。なんかこう何日かに1回鬱陶しい雨が続いて、その雨が降るたびにちょっと寒くなっていくような感じにいよいよなってきましたね。なんか11月だということを考えると、それほどまだ冷えてないのかなという、この前のね、関西シクロクロスの第2戦の牧野の時も逆に暑かったという、そんな印象がありました。まだまだ11月に入っても、なんかこうダラダラと、そんなね、ガーンと寒くなるような、そんな感じではないなと思いつつ毎日を過ごしております。まあそれは私の住んでる京都の話ですが、皆さんのお住まいのところではいかがでしょうか？もう冬の足音が聞こえてきましたか？なんかね、雨が降っているというのを、例えばツイッターなんかでこう、ピュッとつぶやくと、こっちは雪だよとかね。なんかそういう、こう、リプライがあったりとかっていう風にすると、日本ってやっぱり広いなぁと思ったりも、広いっていうか長いというかね、そういう風にも思ったりをするんですけれどもね、皆さんも風邪なんかひかないようにって、私が風邪をちょっとひいちゃいまして、ちょっとこの1週間ほどかなりちょっとぐずぐずとした感じで過ごしておりますが、やっぱりね、体調万全、体調第一でございます。まあいよいよ年末近くなってきたという感じで、でそんな風にね思ってなかったんです、実は。ただなんかテレビ番組かなんかコマーシャルだったかな、昨日をでテレビを見ていたら、なんか2009年が終わるまであと40何日とかっていう風に出てたんですね。もう1、あ、そうか、12月が31日で、11月がもう半分だから、あ、そうかと思うと、なんかにわかにちょっと後ろから追い立てられるような、そんな気分になってまいりました。まあ、とはいえ、まだまだね、1ヶ月半ほどは遊べるぞというような感じでね、いろんなイベント目白押しという方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれどもね、私はぼちぼちと、なんかこう、思い立っては掃除をし、思い立っては掃除をし、なんとか年末に大掃除を持ち越さないようにしようという、なんか今までにない、こう、ちょっと計画的な感じで掃除をしておりますけれどもね、年末になんか溜め込まないようにというふうに思っていること自体がもうなんか余裕を持っているようで尻に火がついているなと思う、そんな今日この頃でございます。はい。まあ、一周ちょっと飽きまして、シクロクロス自体は私ちょっと一周飽きまして、まあ、それでちょっとほっとしてしまったということがあって、どうも風邪をひいてしまったようなそんな感じだったんですけれどもね、インフルエンザが結構まことしやかに言われ出したのが、8月 ?9 月そのあたりで。で、まあ、8月、9月、もっと前から言われてはいたんですよね。6月段階、5月、6月段階でも言われ、で、なんかだんだんと患者が出だしたのが5月、6月かな。で、ツアーオブジャパンに行っていた頃に、なんか、追いかけられるように、どんどんとこう、インフルエンザの、方が出てらっしゃって、で、これが一日ずれてたらやばかったかもっていうような、そういうことを言っていた覚えがあります。で、9月は9月でまたドーンとこう爆発的に出ましてね。で、その時もなんかツールド北海道の時に、これやばいんじゃないのっていうような話をした覚えがあるんですが、私の身近に、そのインフルエンザの波というのが、来たのは、そうは言っても10月に入ってからぐらいかな、9月10月ぐらいからです。で、うちに子供が、小学生が2人いるんですけれども、うちの地域限定の話かどうかよくわかんないんですが、周りの高校生たちがやっぱり行動半径が広いので、大人よりも高校生がまずなり、でそこで兄弟のいる中学生がなりで、時間を置いて小学生が来たという感じでね、その頃からバタバタと学級閉鎖とかっていうのがあって、で、まあ、未だになんかその回復授業とかでね、授業が延長になったりとかいうとばっちりを食らって、いる我が子たちでございます。でも、まあ、幸いなことに、インフルエンザには、うちはまだ、ならずというところでね、なんとか事なきを得ているんですが、まあ、自転車とちょっと関係ない話なんですけどもね、私、なったら困るので、とはいえ、予防接種云々というのもなんかこう、不確定な話だったので、ホームドクターに実は相談をしたことがありました。 でね、これ皆さんにもちょっと参考になるんじゃないかなと思うので、ちょっとこうお話をしているわけなんですけれども、インフルエンザって、まあ、全部 100%、120% に当てはまるかどうか分かんないんですが、みんな初期症状を実は見逃してて、で、インフルエンザになっちゃうというふうに、まあ、私が、こう、いつも相談を聞いてもらってる、ちょっとしんどいとかね、吐き気がとかね、頭なんか痛いとか、疲れたとかいうね、不定愁訴、嫌な顔一つせず聞いてくれるホームドクターなんですが、まあ、その、かかりつけのお医者さんが言うには、別にタミフルとかリレンザとかじゃなくても、古く昔からある、いわゆるインフルエンザの薬とか、まあ、風邪薬系のものになるのかな、そういうインフルエンザの昔からある薬っていうのを、まあ、可能であれば持っておいて、で、ごくごく初期症状が出てきた時に飲めば、症状が出ないままで、治っちゃうと、いうことが多いと。いう話を聞きました。で、これがですね、熱が出ちゃったら、熱が出たってなったら遅いんですってね。で、熱が37度ぐらい出てて、ああ、まだ大丈夫かなって思ってるっていうのを一般的に言われる話なんですが、これがダメなんですって。というふうに彼は言うわけですね。で、見分け方っていうのが、なんか昨日そんなに、力仕事したわけじゃないのに、なんか筋肉痛っぽいんだよね。なんか体がだるいんだよね。で、なんかちょっと関節のあたりが、ここ動きすぎたかな？腰が痛くてさ、っていう、そういう症状にプラス、本当にわかんないぐらい、ちょっとなんか微熱が出そうな感じっていうのがあったら、これ、ちょっと黄色信号から赤へっていうところで、これが初期症状なんですって。で、そんな言われてもね、なんかちょっと体動かしすぎたかなって言って、こうマッサージしたら治っちゃったみたいなことは日常多々あると思うんですが、これが、もしも周りでそういう流行ってる、感じだったりとか、風邪、咳してる人たちがいた、まあ、翌日とか、ね、思い当たる感じで、なんかこう、腰が痛いつうかさ、筋肉痛つうかさ、っていうようなことがあった、その時に、薬を飲めば、なんとか、まあ、1日分ぐらいの薬を、まあ、ちょっとね、朝晩とか朝昼晩とか飲めば、これで、大体症状は抑えられるんだそうです。ね、それを見逃して、なんかおかしいんだよねから、あれちょっと熱出てきたかなって言って、7度5分を超えちゃうともうダメなんですって。でももうそうなると、はい、もう熱上がるよっていう感じになって、まあ、タミフルやリレンザやっていうような、そういう話になるんだそうです。で、要は、自分の体に敏感になれって、自分の体調に敏感になれっていうことだというふうに、うちのドクターは言うんですけれど、私のドクターは言うんですけれど、でも、実際、一回だけ、それで私が実は救われたことがありました。ね、その話をしたときに、そういうことで飲むんだったら、ちょっとなんかこうおかしな、感じがするんだったら、ちょっと薬出しとこうかって言って薬を出しといてもらって、その時は大丈夫だったんで飲まなかったんですが、その後、直後ぐらいに、あれっていうのが一回ありまして、で、その時に、こう飲んで事なきを得たというのが実際にありました。ね、まあ、これがほっといてインフルエンザになったかどうかっていうのは、もう今となってはわからないんですが、ただ、快適にね、毎日を過ごしたい。で、イベントなんかがあったら、行きたい。ね、走りたい。で、年末だ、忙しいっていうのの中で、こう自分の体調になんかこう敏感になっておいて、あれって思う時にこう先に叩くというね。なんかそういうことが実は一番大事なんだよ。だから、インフルエンザの患者さんって、自分とこね、そのドクターのとこたくさん来るけど、あれ、もらったかなっていう時に、そうやって自分は叩いてるから、医療従事者に先に予防接種っていうのは、本当に、ものが分かってる医者だったら必要ないんだよねっていうような、そんなね、 話でした。まあもちろんあの薬の耐性云々とかね、いろんな話があるので 100%120% それで大丈夫かっていうとそうじゃないとは思うんですが、でもまああの言われて納得で、自分でもそうなって納得という話だったので、まああのこれからね、あのちょっとこう、私もあの今回風邪ひいちゃったのっていうのもそれもあったんですが、暑いなと思ってこう汗をかいたのをそのままに、あの時間がねこう結構長い間そのままにしてて、どうも体が冷えちゃったのかなっていうような、まあそういう些細なことから発端だった風邪騒動だったので、まあここはちょっとこう自分の体体調にも敏感にならなきゃなというふうに思ったりしています。で、まあ、あの、その時に、あの、ちょっと余談ですけれど、予防投与ってどうなんですかっていう話を聞いたら、あの、予防投与で薬を飲むっていうのはダメって言われました。ねえ、あの、それがですね、予防投与で薬を飲むっていうのは、飲まなくなったら、あの、抵抗力がなんか、ね、よくわかんない。落ちてるかな？あの、だから要は飲んでるからかかんないんであって、飲まなかったらかかるっていうことだから、あの、ずっと飲み続けなきゃいけないよ、薬って言われましてね。で、ああ、なるほどというふうに納得をしたという。まあまあ、あの、そこまでこう、いろいろ相談ができるドクターが身近にいるっていうのがありがたいかなとは思いつつですね。今のところ、あの、そういういろんな、あの、流行り物の病気とは無縁に過ごさせていただいております。まあ、あの、何をするにしてもね、遊ぶにしても、楽しいことするにしても、なんせ、あの、元気じゃないと楽しくないので、ここはちょっとね、冬になってきて、風邪、インフルエンザ等々流行りかけのシーズンでございますが、まあ、みんなでちょっと、あの、がっつり楽しむようなね、冬を過ごしていきたいなというところで、ちょっとあの、かなり前半自転車に離れましたけれども、そんな話でございました。はい。さあ、というところで今週の春ちゃんコーナーでございます。あ、ちなみにあの、バイシクル21、今月春ちゃんも出てましたね。私もあの、記事毎月書かせていただいてるんですけれども、お手元にもしお持ちの方いらっしゃいましたら、彼女のあの、姿もぜひぜひ、見てあげてください。それでは春ちゃんよろしくお願いします。
ガラパチャンネルお聞きの皆さん、こんにちは。柴崎春代です。すごーく気が早いんですが、私、年賀状買っちゃいました。なんで買ったかというと、つい最近、郵便局に行く機会があって、まあそれは年賀状を買うためではなく、普通に荷物を出すために行っただけだったんですけども、その横のカウンターのところに年賀状がすでに何種類か出てたんですね。で、その中の1個に熊のプーさんの年賀状があって、あ、すごい可愛いって思って、で、それ見てたら、あの、郵便局員のお姉さんに、このあの、宛名の面に6匹のプーさんが隠れてるんですよって言われたんですね。で、言われた瞬間に私3匹しか見つからなくて、え、あと3匹はって思ってですね。で、こことこことって教えてもらって、で、もう1匹がお姉さんもちょっとわかんなかったみたいで、あれもう1匹いるんだけどどこだったっけなって言われちゃったら、もうこれ買って家で調べるしかないなって思って、で、とりあえずあの10枚セットの500円のをですね、買ってみました。で、裏面っていうか、まあ表面っていうのどっちなんでしょうね。宛名面の方にですね、まあ6匹のプーさんがいるっていうんですが、その、最初私が見つけた3匹以外は非常に巧妙でですね、2匹教えてもらってもよくわからないぐらいちっちゃいプーさんで、さらにそのもう残りの1匹は未だに見つからないっていう感じなんですが、とにかくね、可愛らしい、宛名ですし、しかも普通のですね、値段と変わらず1枚50円、合計500円という非常にお得なプーさん年賀を手に入れてしまいました。で、手に入れてしまうと、ああ、じゃあ年賀状書かなきゃなって少し思うんですけども、一体何人に私出せばいいんだろうと思って、とりあえずですね、いただいた名刺だとか、お友達の名前なんかをリストアップしてみたら、10枚なんかで足りるわけがなくてですね、あ、また買い足しに行かなきゃなって思ったんです。で、まあ当然ですね、誰に出すかももちろん大事なんですが、どんな絵にするかとかって結構毎年凝りながらやってます。まあ時には自分の写真を加工してみることもありますし、一枚一枚手書きにすることもあるんですけども、今年はですね、なんか早速私ちょっと書き始めちゃおうかなって思って、クレヨンで虎の絵描いてですね、でそれスキャンしてちょっとレイアウトしてみました。で、まだ全然ですね、1ヶ月も後の話なので、完全に完成させたわけじゃないんですけども、結構いい感じに出来上がってきて、私やるなとかって思ってたんですが、なかなかね、自分で描いた絵なので、もしかしたら見た方からしたら、これ虎じゃないよなって思われるかもしれませんが、非常にいい出来です。 多分ですね、私のブログにも年が明けたら同じ絵をですね、アップして新年のご挨拶させていただくと思うので、ぜひね、ちょっとまだ先の話ですが見てほしいなと思います。結構ですね、私絵は、得意ではないですが描くのが好きなので、いろいろですね絵描いたりするんですけども、実はうちの姉がですね非常に書道が上手で、で毎年ですね年賀状のシーズンになると自ら硯を出してきてですね、筆で手書きの年賀状1枚1枚全部手書きで筆で書いてるんですね。でもらった方は結構はね普通の今時っぽいお姉さんなので、まさかこんなに達筆な字を書くことはという感じで、非常にねびっくりすると同時に喜ばれてるみたいです。やっぱり1枚1枚本当はね手書きで書ければそれは何よりいいんですが、やはり10枚を超えてきたあたりから手書きっていうのはきついなっていうのにね気づくので、ちょっと今年もやっぱりプリントしてしまうんですけども、一応その大元の絵は私の手書きということなのでね、現物受け取る方もぜひ楽しみにしていてください。でまあ年賀状といえばね、年々枚数が減ってるなんて言われてますけど、私の実家はですね年賀状の新年1月1日のみなんですけども、大量の年賀状を預かっておく家なんですね。で朝になると、元旦の朝になると、アルバイトのお兄さんとかが取りに来て、そこを拠点にですね、ご近所さんに配るっていう、システムがあるんですが、もうそれは私が生まれる前からある話なんですね。でどれぐらいあったのかっていうと、私が記憶にある一番多い時ですっごく大きな登山用のリュックよりも大きな袋に5袋ぐらい玄関に置いてあったような記憶があります。でそれがですね年々一袋一袋減っていって、である時洗濯かごみたいなのが2つぐらいに切り替わってしまった時があったんですね。ずいぶん減ったなって思ったら、この間年末帰った時はもう1箱までですね、1かごですね減っていました。非常にですね今も年賀状を書く方が減ってるんだなっていうのを、実家のね年末大晦日の夜に気づくということが、私のここ数年の記録なんですけども、まあ私自身はですね毎年 20〜30枚、今年はもうちょっと多く出すかなという感じで、毎回変わらずね出しておりますので、皆さんもぜひねちょっと億劫かもしれませんけども、年に1回ねもらった時はすごく私も嬉しいなと思うので出してみてはいかがでしょうか。とりあえず私は今年早速描いた虎の絵に自己満してますので、もしもね新年ウェブなんかで見た方、下手くそなんて思わずに温かく、あ、可愛い虎だなって言っていただければありがたいです。というわけで今週は年賀状ちょっと、早すぎるネタですがお話しさせていただきました。それではまた来週、ではでは。
はい、ということで、自転車の話全く前半してませんでしたね、ごめんなさい。今週じゃあ何もしなかったのかというとですね、奈良に行っておりました。奈良競輪場に行ってました。奈良サイクルフェスタと、銘打ったイベントがありまして、その中の一つで、ウィーラースクールが、企画をされていまして、そのお手伝いに行っておりましたね。ちょっとね、子供二人とも連れてこうと思ったら、お兄ちゃん部活だったんで、下の子だけ、娘だけ連れて、また、えちらおちらと行ったんですけれどもね、雨の予報が見事に覆りまして、降水確率 90% をひっくり返しての暑いぐらいの、晴れ間に最終的にはなりました。まあ、素晴らしい。な、最近なんかね、晴れるときはカーッと晴れるんですけど、予想をひっくり返して晴れるんですけれど、降るときドッシャーって降るときが結構あったんで、私晴れ女なんですって言ってもなんか信用されないときが多々あるんですが、一応自ら信じて晴れ女のつもりでございます。まあ、今回も晴れましたということでね。で、今回は雨の予報もあったせいかなとは思うんですが、若干人数少なめで、20数人かな。で、奈良の、競輪選手会の皆さんと、それから、島野の皆さんと、それから辻兄弟と、まあこれは奈良競輪場、辻兄弟のお父さんが、やってる自転車屋さん、白星さんがすぐ近くにあるということでね、それで、高光、吉光、パパ光と、3人来てくれました。ね、最初はいつもの通り、ちょっとみんなにね、交通ルールの話とかをいろいろお話をしました。で、なんかタイミングがいいというか悪いというか、多摩の方で、谷垣さんがなんかね、自転車で接触の事故があってということで、ここ数日なんかかなり、いわゆる昼間のワイドショー系のもので、自転車のネタが増えてますね。 で、どっちを走るとか、今日も朝の番組で手信号をやったりしてました。で、手信号どっちで出すとかね、そういう話もしてましたけれど、まあ、やっぱり、よく知ってる人が、手本に、見本になってほしいというのが、もうみんなの共通する願いですね。なので、まあ、ヘルメット云々もそうです。で、それからのブレーキかけるとかね、信号を守るとかっていうような、ものすごく些細なように思えることが実は一番重要というような、そういう話を、いつもウィーラースクールの一番最初にはしてるんですが、まあ、そんな話でちょっとこう、肩をほぐしつつ、で、最初はセクションを作ったところでの練習をします。で、一本橋とかね、スラロームとか、初めての子たちが多かったので、組み合わせてではなくて、一本橋の練習しようか、スラロームの練習しようかっていうようなね、そういう感じで、まずは前半のセクション走行の練習をしました。で、奈良競輪場でやってるので、いよいよバンクの方に行って、まずは自転車に乗らずに、こう、1コーナーのところガーッとみんなでね、歩いて登って、たんです。で、私もそうやってバンクの上までガーッとこう上がる登るっていうことはあんまりなかったので、じゃあみんなで一緒に行こうとかやつってこう登ったら、まあこれ高いですね。特に奈良三三バンクで関東結構きつめについてるっていうこともあるだと思いますが、登んのいいけど、降りてくの、歩いて降りるのかなり怖い感じで、まあ、子供たちの中にはなんか滑り台みたいに滑って落ちてる子もいましたけれど、本当に登ってみると、こんな眺めなんだねっていう、そういう感じでした。ね、ロードレースとかね、マウンテンバイクのレースとかは出た経験ありますが、ピストってちゃんとやったことがないんですね。だから、こうやって走ってるんだなっていうことを、なんかちょっとこう、見れたのは、私自身結構個人的に、おおというそういう感じでございました。で、みんなでそうやってこう、足でね、それで目で確かめて、それからじゃあ行ってみようかって。まあ子供たちもちろん関東上まで上がんないんですけれど、下のね、赤いところを走るっていうような感じなんですが、そこでこう、こんなにすごい走りをするんだよっていうことをその後に見てもらうと。で、チームスプリントのデモンストレーションをやってもらった後に、バイクペーサーをね、やってもらったんですね。で、オートバイでガーッと上げて、最後時速70キロぐらいまで、まあ、ちぎり合うような感じで上げていくんですけれど、もう目の前で見るそのスピードっていうのはもう何を説明するよりも説得力があるというね、ほーっという感じで、子供たちも口ポカーンという状態でね、見て、かっこいいっていうね、そんな感想が聞かれました。はい。で、その後、もう、結構ね、じっくりと、バンクをみんなで走りまして。まあ、といってもね、走り足りない子も中にはいたみたいですけれどもね。こう、ゆっくりと、先生いっぱいついてもらい、いろんなとこついてもらいながらね、ここはちょっとこう、ギア変えた方がいいよとか、こんな風に走れるとか、ちょっとペース上げてみようかとかね、横から、こう、声をかけてもらいながら、みんな走って、行きました。で、最後は、ジャンボリレーっていうね、二つにグループを分けて、最後の方に、先生たち入ってもらって、で、奈良競輪場で、ママチャリが、結構何台かあるんですよね。金プロの、地区プロの時も素人足自慢とかで、使ってる多分自転車だと思うんですが、なぜか、プロ選手たちはママチャリで最後、で、走ってました。で、一番最後が、今度の1月にデビューする中井選手、奈良の中井選手と、それから山本選手と2人、がっちり対戦だったんですが、ママチャリでも肩ぶつけますね。競輪選手は本当にこっちも笑って見てましたけど、かなり激しい走りをしていました。ちなみにこの中井選手というのが、競輪の世界に入る前は野球少年だったということでね、奈良の選手なんですが、甲子園も出場した経験を持っているという、そんな選手だということで、ぜひ応援してね、なんていうね、そんな話もありながらという、そんな感じで幕を閉じました。まあ、終わってみればあっという間というのはいつものことなんですが、もう身近で自分の子供にね、話を聞くと、とってもやっぱり楽しかった。で、ギアの変え方とかも教えてもらったりとかって。まあ普段ロードバイクに乗らないので、そういうところからこう、いろいろと言ってもらって、で、走りながらやってみて、 で、親が言うよりやっぱり、こう、乗ってて早い選手たちに、ね、すごいなと思う選手たちに話してもらってやってみてっていうのは、なんか何にも変えがたいような、まあそういうものみたいですね。で、最後のじゃんけん大会で、ね、ごめんなさい、うちの娘が勝っちゃいましてね。シマノのジャージゲットしてましたね。ちょっとなんかこれ、大きいんじゃないの？お母さん、あんたが着れるようになるまで着てあげようかって言ったら、ボロボロにするから嫌だって言われましたけどね。一番なんか、みんなが欲しがってたものを、うちのお子様が、いただいて帰ってきちゃいました。はい。まあ、そんなことも楽しみもありながらでいいかなと、どうせ私のとこには回ってこないんでね、思ったりもしていますが。はい。今度また、ウィーラースクールが続きます。関西で続きます。今週末に向こう町、ね、21日にあります。で、翌日が関西シクロクロスの UCI グレード2、第3戦も、兼ねるというかね、第3戦になりますが、マイアミで、琵琶湖の、マイアミランドかなであります。ねえ、こちらの方は、ブログ、関西シクロクロスブログ、京都シャレのホームページ等々でも出ていますので、ぜひぜひお近くの方は、いつもとやっぱりちょっと違う感じの緊張感と、それからレベルの高い走りが見ていただけると思いますので、この22日の、関西シクロクロス第3戦、世界戦へのセレクションシリーズにもなってますので、世界戦狙ってる選手たちはみんな出て、来ると思います。なので、ぜひぜひ、ご覧いただけたらなというふうに思っております。で、その前日に向こう町でまたウィーラースクールがありますので、今度またね、400バンクですけれども、また天気がね、ちょっと心配なんですが、まあ、なんとかなるべ、というふうには思っています。なんか一人だけうちの子参加して羨ましかったのか、今度部活お休みしてお兄ちゃんも行くなんて話もしてましたけれどもね。まあそうやってこう、なかなか普段ね、まあ友達のとこ行くのにも自転車乗って行きますが、うちの子も。でも、思いっきり走れる機会っていうのがないので、そうやってこう、バンクの中を走ったりという経験ができるのは、遊べるのはいいなというふうにいつもウィラー行くと思ってます。まあ、どんどんね、そういう、子供たちと一緒に楽しめる、盛り上がれる、ような活動も来年に向けてまたしていきたいなと思ってますので、それは、おいおい、またここでも紹介をしていきたいと思ってます。ので、もし、ね、そう、お近くになんか思いっきり走ってみたい、あるいは自転車乗ったことないけど、なんか興味がありそうとかね、ちょっと乗っけてみたいなという、興味のある方がいらっしゃいましたら、ウィーラースクールで、検索かけていただきましたら、ホームページというかブログに行けると思いますので、そちらもぜひ一度覗いてみてください。というところで、今週末はちょっと忙しい感じでバタバタと行きます。まだそのマイアミの関西シクロクロス第3戦の準備がこれから佳境という私はそういうところなのでね、今週はちょっとがっちりデスクワークじゃないけど、忙しく、準備をしたいなと、そんな風に、てかしなきゃいけないなと、そんな風に思っているところでございます。はい。それでは今週はこの辺で、また来週はいろいろとウィーラースクール、そしてシクロクロスのねお話をお届けできると思いますので、お楽しみに。それではまた来週、 DJ ガラバでした。バイバイ。